皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月30日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は借金の上の虚構の世界というお話です。トランプの戦争屋との戦い、というか、まあ、影の政府ですね。影の政府との戦いも本当にいよいよ白人が舞う世界と申しますか、トランプの本陣でですね、切り合いをやってるような、そんな世界になってきました。しかし同時に、そのいわゆるその影の政府、戦争屋の実態っていうものがですね、というかどのようなその行動をしているのかってことが最近どんどんこうバレてきたわけですね。それはこの秘密の暴露みたいのもありますが、彼らが今回のいわゆるなんとかね、インピーチメント、弾劾事件の中で、まあ、いろんな工作やってるわけですね。その工作が一つ一つこう露見していくわけですよね。こんなことやってたと。ああ、なるほど。こういう偽装工作をするのかということが明らかになっていてんで、しかもそれどういう立場の人がやるかですよね。なんていうか、その、まあ、こんな人がやってるのかっていうのは、いわゆるその内部告発も出てくるわけで、だからやっぱりこう、なんていうのかな、映画の世界っていうのかな、こう作っちゃうという、ハリウッド映画みたいな感じで、何もないもの、嘘でたらめをこう、自分たちでフェイクで作っちゃうっていうことが、まあ、彼らの仕事なんだと言ってもいいんじゃないんでしょうかね。だからなんていうのかな、その、あらゆるものを、自分たちで操作できると、その根本はですね、操作するっていうよりも捏造しちゃうということですよね。何もないものを、まあこうやってなんかその彼らやってんのかなと。だからやっぱり SF なんか大好きですよね。 SF 映画だとかですね、あんなのを作るの、まあ、すごくうまいわけだしね。だからなんかやっぱりこう普段からそういう我々が見てるようなね、エンターテインメントみたいな世界を仕事でやってるんでしょうね。それはなんかすごいものがありますね。なるほど、その影の政府というのはまさに影ってこういうことだと。大統領が誰になろうがね、それから民衆がどうなろうが、自分たちだけで平気に捏造した社会を作り上げて、その中で、金儲けを邁進して自分の個人的欲望を満たせばいいと、まあそういう人たちの世界があるんだということが、まあ図らずもどんどん明らかになってるわけですね。それでやっぱり最終的にこう見えてくるのは、そういうものがこうなくなった時に全てが消えるんですよね。その今回のバグダディの話もですね、まあ彼が本人かどうかは、まあいろんな議論があるんですね。ただなんか彼の側近がですね、バグダディのパンツを盗んだんだそうですよ。で、そのパンツについてた DNA で鑑定したら本人だったということで、だからあれもやっぱりその内通者が結構いたんですね。それから私びっくりしたのは、イドリブに立ってんですよね。イドリブに立ってことは、あれ、ロシアとトルコは守ってるわけですから、そこを米軍が攻撃しに行くんだから、よほどのその連携がなければできないわけで、もうだから完全にトランプはですね、その、同じアメリカ軍を、アメリカの情報機関だな、を敵に回す作戦にこうなってるわけですよね。本物のアメリカのこう内戦ということだから、で、それはやっぱり戦争屋だとかですね、影の政府ももうそうなってきたら、彼らもその死に物狂いでしょうから、トランプに殺されないために。まあそれはすごいなと思いますね。で、あと最後やっぱり、シリアの北東部にですね、油田がありますよね。クルド人の一番住んでるシリアの一番北東のところですね。あの油田のあたりとか、あとまあ、もう少し南の方ですね。シリアの油田に、今米軍がその戦車を出したって言うんだけども、何ね、そのテロを防ぐための、戦争とか言いながら、テロのその IS のバグダディは死んだわけですよね。一体誰から守るためだと。で、彼ら言ってますよね、そのあらゆる軍隊の攻撃からこのユダヤを守ると言ってて、ロシアやトルコはシリア軍が来てもそれは渡さないということだから、ただ単にユダヤが欲しいだけだってことですね。だからこう面白いように自分たちが本当のこと言っちゃうんですよね。本当面白いように自分たちで本音を喋っちゃうわけで、いやだからまあ本当なんかトランプすごいと思うのはですね、大統領になって3年でここまで変わるかなと。本当にオバマの末期とかもうめちゃくちゃでしたからね。アフリカもめちゃくちゃになっちゃったし、 それから中東なんかもっとめちゃくちゃだしね、日本もなんか、いつですね、北朝鮮との戦争に巻き込まれるかぐらいのとこまで来ていましたからね、本当に変われば変わるもんだなと、まあ、しみじみは思ってるんですが、一つあとやっぱり本当に残ってるのが借金の話ですよね。その借金の上に作られた世界というのは、実は虚構の世界で、それってその借金を、その、まあ、続ける仕組みがなくなったら全て消滅するんですよね。借金というのはその、やっぱり期限があってですね。で、それでぐるぐるぐるぐる回転させてるわけですね。アメリカの国債だって、それから企業の社債だって期限があるんですよ。で、あれぐるぐるぐるぐる回転させてるんですね。株式投資は確かにですね、その期限がないとは言うながら、借金した金で株買ってたら、そのやっぱり同じことなんですよ。借金には必ず期限があるんでしょ。で、返さなきゃいけませんよね。個人の住宅ローンでも、それからその車のローンでもそうですね。借金というのは基本的に期限がありますから、期限でその借金は更新できなければ、借金で作ったものは売らなきゃいけない。で、売ってその借金返済しなきゃいけない。で、借金が返済できなければ、担保取られちゃうわけですね。で、担保は明確に指定され、指示されている場合もありますけどね、住宅みたいにね。しかしそうでない場合は、まあ言ってみれば会社は丸ごと取れる財産みんな取られちゃうってことですから、借金の上になんかいろんな社会、どんな繁栄を作ってもですね、借金があると、借金が終わった時に、その繁栄の世界は全部消えると思ったらいいんですね。これってまさにその、アメリカの影の政府の連中がやってるですね、こう何でも捏造しちゃう世界と同じでね、映画館の世界で、映画の世界でこうなんか作り物を作って、で、その中でこうこんな繁栄とかこんな素晴らしい勝利をもたらしたとか言ってるんだけども、それ本当のことがバレたら一瞬でそれ終わっちゃいますよね。なんだバカらしいと。911テロがもう完全にそうですよね。まあ、911テロは前から言ってるように2006年にもう秘密の公開が始まるんですよね。私は本当に驚きました。2006年にですね、アメリカの連邦航空局がですね、いろんな資料を出し始めるんですね。突入した時の航空機のその速度がですね、もう最高の運用限界速度をはるかに超えてたりとかですね、あるいはなんかその、もっとたまげたのは、飛行機が突入した後もその飛行機がちゃんと地上と文字通信やってですね、飛行機の中に文字通信の機能があるんですよ。そのデータを連邦航空局が公開してんですよね。なんで飛行機まだ飛んでんじゃんって突っ込んでないじゃん。どこ行ったのに、クリーブランド行ってんじゃん。バレちゃうんだよね。だからもう2006年から公開していてですね。だからまああれはもうとっくの昔にみんな嘘だって分かってんだけども。まあなんていうかあれだってこう嘘だと分かるとね、じゃああれで何やったのっていうと、まあクーデターがやられたわけですよ。その、今のだったら明らかですよね。FBI も CIA もですね。それから、もちろん影の政府が一緒にいるわけだけども、戦争屋も来る、イスラエルも来るし、サウジも来ると。まあ、こんな連中がですね、共同して、まあ、クーデターやってですね、まあ、実情なんかその、自分たちの帝国を作ろうとした、まあ、そういう事件だった。それを最終的にトランプがですね、ロシアのプーチンと協力してひっくり返したと。こういうふうに歴史に書かれるんだろうと思うんですけども、あれだってだから911のがですね、インチキだって分かったら、その上の世界は一瞬で虚構の世界だって分かって、一瞬で崩壊するんですよね。で、だからその今世界をまあ彼の話に戻しますとですね、この虚構の世界があまりにも多いんですよね。その住宅ローンだってサブプライム住宅ローンが非常に多いと。車だってですね、そのサブプライム自動車ローンが非常に多いと。エネルギー関係だってこうなってくるともう返しきれない借金ばっかりですよね。世界中エネルギーはまあ今ネタ打ち回ってますよね。サウジだけじゃない、アメリカだけでもないですよね。だいぶネタ打ち回ってるし、それから大体国民国家そのものが借金の塊になってるところが少なくないですよね。表向き借金がないようなふりして裏で借金してるところもたくさんありますから、だからなんかこう今の我々のこの21世紀初めに見えてる文明っていうのは借金の虚構の上に乗ってるものがすごく多いわけですね。じゃあこの借金の虚構がなくなったらどうなるかっていうのは、その1929年のから始まる世界大恐慌でも明らかなように、まずその経済社会が一瞬で止まっちゃうんですよね。借金のができなくなるとですね、虚構の世界が動かなくなっちゃって、そしてやっぱり経済は止まるんですよ。 お金とか物が動かなくなるんですね。で、それがだから逆に言うどんどんどんどんまた借金の返済不可能にしていくという悪循環になっていくわけですね。だからまず我々が見えることは、借金の世界崩壊すると経済は止まるっていうことです。経済が止まるから人の営みも止まっちゃうんですね。で、生活も止まっちゃって、そのままその住む家もなくなってさまよう人も当時はたくさん出てきたんですね。まあ、こんなことだから、やっぱりこのここまでレバレッジって言いますけども、借金をどんどん高めた世界経済って最後どうなるのっていうと、まあ、わかりやすく言えば止まるってことですね。とにかくこれは止まらざるを得ないんですよね。で、止まってどうなるのっていうと、その後破壊が始まることはあるんですよね。戦争だとか内乱みたいなものがあって破壊が始まることもあるし、あるいはそのゴーストタウンになることも珍しくないんですよ。もうここはダメだったんでみんなが逃げちゃうと。もう借金返せなくなったらそのままそこで全て捨て売ってこう、夜逃げじゃないけどもう逃げちゃう。それずっとそのままですよね。そこでなんかこう事実上時間が止まったような状態になりますよね。で、場合によってはなんか再建しようということで今度は新しい資本がいるんですよ。その誰かその借金の型を片付けてですね。で、それをこう、まあ再建する人がいるんですよ。もちろん借金を踏み倒すっていうのも一つの選択肢なんですね。この、なんて言いますかね、あれは昔フランスの大蔵大臣でしたかね、100年前だか200年前だかちょっと覚えてないんですが、国家ってのは時々デフォルトしないと回らないもんですよといった有名ななんか話があるんですよね。今でも格付けを、政府の格付けをするときにその話ってのは多分重要なポイントになってるんじゃないかと思うんですけども、国家ってのは結構、好き勝手にデフォルトすることがあるんですよ、昔から。払えるうちは払うんですけども、払えなくなったらデフォルトするんですよね。まあ、デフォルトして政府がなくなるか国民がなくか、どっちが強いかの力比べなんですけども、まあ、江戸幕府なんか倒れちゃいましたよね。倒れて借金は結構踏み倒しになりましたし、藩も踏み倒しになりましたよね。借金の棒引きって結構ありましたよね。だから太平洋戦争終わるときは、あれはもうハイパーインフレで事実上の、踏み倒しにしたんですね。ハイパーインフレって事実上借金の踏み倒しですから、まあそういうふうにこうなってったわけでありますが、まあ今のこの時代もですね、やっぱハイパーインフレになるところもあるだろうし、あるいはそのままこうなんか、今度は日本みたいな国はデフレですから、デフレはむしろね、借金重くなるんですよ。あれは大変ですよ。借金重くなっちゃうから。まあ、それでこう、のたうち回るってところもあるだろうし、なんかそういう意味でも、この、まあ借金が止まった後の処理ってのは大変で、まあしかしいずれにしろどっかでですね、これ債権債務の関係をですね、棚上げするなり、放棄するなりしないと、次は始まらないし、その次に始まるっていうのも、要するに新しい資本がなければ、次のなんか建設は始まらないですね。で、その新しい資本というのは、金があればそれで OK、キャッシュがあれば OK かって全くそうじゃなくて、キャッシュと資本は違うんですね。あれ、やっぱりね、明治のその、私言わせれば翻訳の間違いで、資本と資金同じ詩の字入れたのは間違いですよね。戦略と戦術も同じ戦いって字入れたのは間違いですよね。そもそも資金と資本って全然違うものだし、戦略と戦術も全然違うものですよね。あれ同じ感じでだからね、日本人も多く間違えるんだと思うんですけども、全然違いますよね。資金があったって資本がなければ全然物事始まらないわけで、資本というのは意思を持ったお金だから、経営とか建設だとかイノベーションだとか、いうことをやろうという意思を持った人がお金を使って初めて資本になるわけですよ。その意思を持った人を押し出すっていうのが復興ですよね。復興の第一歩なんですよ。そこまで行かなきゃいけないんで、だからリーダーみんな交代なんですよ。だからその借金が、返せなくなって虚構の世界が壊れた時に、その上のリーダーが全部いなくなりますと、まあ次のリーダーが出てくる準備ができる。しかし上のリーダーは潰れたくないから、虚構が壊れないように最後はなんかどっかで金の手当てをして生き残ろうとするんですね。で、生き残ってる間はなんか続くんだけど、それもできなくなったら終わりだと。いわゆるゾンビ企業とかですね、ゾンビみたいな政治家がいつまでも長居することってあるんですよ。でもそれもできなくなったらもうその人たち何もできないから、まあそれは消えてそのままだということになりますんで、まあ、そうすると次のリーダーを待てばよろしいと。てかリーダーを移すしかないということになってきますね。で、問題はだからその時に国によってはそれがそのままその戦争になったり内乱になったりする国も珍しくないってことですね。まあ日本なんかは治めずして治まるみたいな国がありますから、民がずっと暮らしてきたんでね。 まあなんか比較的そういう時の安定感ってあるんだと思うんですが、やっぱりその戦いによって始めた国っていうのは最後戦いで終わることが珍しくないですよね。日本はもう戦いによって始まった国でもないし、軍隊がですね、占領してこの作った国ではありませんから、そういうふうに終わるっていうことはむしろないと思うんですけども、やっぱ戦争で始めた国とか、内乱で勝って作った国っていうのは、やっぱ同じようなことで終わっていくことが多いんじゃないんでしょうか。ですからやっぱりこの国民国家の崩壊は、その借金の返済ができなくて起きるってことが非常に多いですね。国家自身ではなく、国民や企業自身のその破綻がね、国家を潰すってことが珍しくないですから、それが虚構の世界であるわけですから、まあそれが終わっちゃったといったときに、内乱内戦の可能性も大いにあるわけですね。で、やっぱそういうふうになってくると、やっぱり人は逃げ出すわけで、だからやっぱりまずそういう、なんていうのかな、虚構の世界が崩壊したところからは、いち早く人は逃げ出すでしょうね。で、まあ逃げて、いなくなっちゃって、残った人が最後どうするかってことでありますから、まあ逃げる人がいるのは自然なことでありますから、でもそうなった時に中国人とかですね、アメリカ人とか、まあどこに行くのかなと、まあいつもこう思うんですよね。あれたちどこに行くのかなと、この先ね。まああまり行き場所もないんじゃないかと思うんですね。そうするとやっぱどっかね、こう居場所を決めてですね、虚像ではなく、虚構ではなく、自分たちの地に足についた世界をどっかで再建しなきゃいけないんですよね。まあ、このあたりがですね、大きな、人類史的にも大きな試練になって多分私は出てくると思います。で、それからもう一つ、やっぱりその企業っていうものもですね、やっぱり借金によるものであったら、それは虚構の世界として一瞬で終わりを迎えますよね。なんていうんですかね。やっぱその、ある種、その、生きていれば、お金が循環するから、たとえ赤字でも債務超過でも、組織って結構、会社って回るかもしれませんけども、止まったらですね、それっきりっていうとこ少なくないですよね。昔の満州もそうですよね。たくさんの日本の企業があそこに進出して、仕事してたわけですが、今のイスラエルと同じですよ。もうとにかくテロが絶えなくて、もうほとんど国内の治安対策だけでも精一杯ぐらいの国だったんですね。で、科学技術はまあいろいろ発展したんだけど、最後ソビエトが攻めてきて一瞬で全部終わっちゃったでしょ。で、借金だけ残ったわけですね。まあそれもハイパーインフレになりましたけどね。だから結局その同じことなんですよ。無理して何やったってですね、最後こう民衆が怒ってやってきたもそうだし、外国が攻めてきてもそうだしですね。あるいは天変地異もそうですよね。要するに、その借金で作った虚構の世界っていうのは、潰れたらそれは早いんですよ。一瞬で潰れちゃうんですよ。一瞬でなんかね、その、映画が終わるみたいな世界になるわけ。これがその自力でやってたらですね、そんな簡単に潰れませんしですね、休業するってことがあっても倒産ではなかなかないですよね。だから結構持続的にできるんですよ。あまり華々しくなくても。でも借金でこうでかくするとですね、まあ、最後は一瞬で本当に消滅しますんでね。だからこう世界を見ていても、今これだけ繁栄してるから明日はどうかっていうふうに考えた時にね、まあ未来予測どうかって今のこの数字をもとに判断する人多いけども、いや借金で作ってる場合には、借金飛んだら全部それ一旦消えますからね。それで消えてその後どうなるかはその時の状況次第ですからね。そんなに安易にはいかないですよ。そんな、借金って怖いですよ。やっぱり金額大きいからみんな気がつかないだけで、やっぱそれそんな簡単にいかないですよ。世界は一つだったって結局金はみんな取り合いやってんだから、人のために金どんどん出す国なんかあいらしませんからね。まあ、そういうふうな感じで見てくると、やっぱりその、アメリカ大草原の小さな家から再建するっていうことなんでしょうね。中国なんかどうですかね。あれ、農民が食いに困ったらどういう国なんでしょうかね。いつもそれが一番心配ですね。で、日本なんかの場合はやはりロハスですよ。ロハスなスローライフの世界から元に始まらないと何ともならないし、大都市でも地方でもね、自然災害の少ないところに街作り直すしかないわけだから、大リノベーションですよ。もうなんかしばらくはですね、国土全体建設しようみたいな話になって、大リノベーションになるしかないね。そうやって本当に虚構の世界を脱出するしかないですよね。まあそんなことがですね、こう今、見えてきて、一部始まってるんだと思うんですね。最近なんか世界中ものすごく暴動とかですね、混乱が起きるんですよ。香港みたいなことって結構あちこちで起きていてね、イラクもそうですよね。 あれ結構若い人も参加してて結構増えてるんですよ。だからやっぱりこうなんていうかな、その虚構が終わりかかってんですね。その捕まらの虚構も金が詰まってくるとですね、弱いところが、ね、耐えられなくなって、その人たちが反乱を起こし始めるんですね。どんどん進んでるなと思うんですね。やはりここはですね、本当に地に足をつけて社会を救い直すしかない。ものすごく大きな仕事をするしかないんで、あまり安易にはいかないというような感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に解くと、借金の上の虚構の世界ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。